をですね、ここで見ていただきたいと思います。イスラエルのですね、建国70周年記念の、ビデオですね。それから、今、長崎にチームが使わされているんですが、今長崎の殉教の関係のですね、10本のビデオがありますけど、それを今順番に見ていこうとしています。今日はですね、ツアーの、運で見ていただきたいと思います。そして最後は1分動画、1分で聖書をですね、学ぶ、運を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
関心を示しました。彼は保健所にいただいた都の信用データの方です。その力を設計して建設されたのが神です。事実からはさらに進めると私は好きなことが起こっているのです。ふるさとですね、永遠の御座と天の御座なんですね。彼らのふるさと、そして家庭層にとっては天才のことです。そして重要なのは何が重要なのかというと、我々の天の御座のことです。つまり我々はここにいらっしゃる。まだ天の御座が下ってなったらこの天才のことは、ね、天から下ってくる天才のことで永遠に神と、ね、つまり永遠の価値の生活になるということなんですね。
1614年、徳川幕府は紀伊参勤条例を発布。浦上、外根、五島、長崎地方の紀伊さんたちは、表向きは仏教徒として隠れて信仰を守りました。約250年間、聖書もなく、指導者もいない中で、彼らは日本人伝道師セバスチャンの残した4つの予言希望に約束の成就の時を待ち望みました。1868年3月、明治維新政府は神道を国教とする国家形成の方針を打ち立てました。それによってキリシタンの弾圧は決定づけられたのです。しかし浦上のキリシタンたちは絶対に信仰を捨てないという意思を表明しました。御前会議では浦上のキリシタン約3000人を日本各地の大名22藩に腐敗することが決定されました。7月11日から先に中心人物 114人の部隊を開始、萩に66人、福山に20人、そして津和野には28人が流されました。
ここは広島県廿日市市にある津和野藩御船屋敷跡です。28人は長崎から船でここに到着しました。ここから90キロの道のりを歩いて津和野まで向かったんです。ここは道具として使われた工事をしている貝殻の跡地です。津和野に着いた28人は最初の半年はここで十分な食事をもらえる体験をした。やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。キリシタンたちは信仰に固めたし、全く信仰を捨てる気配を見せませんでした。いくら説教しても無駄と分かった藩主や役人たちは拷問することに方針を変えました。手始めに食事量を減らしました。着物は最初に着ていた1枚だけです。山陰の冬の寒さに耐えているように16人が信仰を捨てると申し出たのです。
飢えと寒さの攻めにも屈しないで信仰を守り通している陣三郎たち12人は、次は三尺楼に順番に入れられる拷問が始まりました。何週間何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、2人の殉教者が出たのです。1870年1月、長崎守備の兵隊が村上のキリシタンを新たに捕獲しました。その中に陣三郎の姉松と弟の裕次郎がいました。2月の初め125人が津和野に到着しました。
裕次郎は兄とは違っておとなしい性格でした。役人たちは裕次郎を痛めつけて陣三郎たちに一泡吹かせようと企んだのです。11月の終わり、裕次郎は丸太に縛り付けられ、寒い目に遭わされ鞭で打たれました。その叫び声は他のキリシタンにも聞こえたのです。14日目になって裕次郎の体が急に青く膨れ上がってきました。驚いた役人は兄の松を呼んで手当てをしてやれと言いました。
お姉、堪忍してくれの、あまり痛かもんじゃけんついわめってしもうて、8日目にはもう体がもたん。この次にもう一攻め受けて、それでも主のお召しがなかったら転びますと言うかもしれん。いや、困ったことになった場合祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。祈りが済んで目を開けると屋根の上に小スズメがおる。風がひどく吹くと、ヤスズメが飛んできて、ぴったりと小スズメに体を痩せて守っとる。ほら、キリシタンよ、天使様の子よ、ほらは可愛がって守ってくださると、はっきり分かってきたとたい。望みを捨てることが一番危なか。どげん主役にかけられても、望みば捨てちゃ天狗の餌食になるばかり。そう分かったら気が落ち着いてきての、このまま攻め殺されてもよかと覚悟ができたとよ。アンチか、裕次郎は弱虫で鳴き声出して堪忍してくれの。ほら、もうじき天使様から召されることある。二人は生きながらえて 浦上へ帰れることを思う場合、浦上に帰れたら鳥は C 型になって人々に寄せ、鳥は結婚して、この一人は神父様にしてくれろ、子供が赤線なさんな、子供が可愛がってくれろ。
裕次郎はたびたび気を失い、正気づいては少しずつ話をしました。そうして11月26日の暁に天に召されたのです。
Thank you.